んにちは、インタビュアーの安井です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前々回のポッドキャスト番組で、自分のやりたいことを見つけて、でそれに向かって素直にやるとか、無意識の中で作り上げてしまっているハードルを超えて、
はい、
こうやっていくことの大事さっていうのをすごく勉強させていただいたなと思うんですけど、いざこうやってみて、前回のお話でもあったみたいに、こうやったっていうことにすごくテンションが上がってしまって、やった後にこうちょっとモチベーションが下がってしまったり、続けていく中でも、継続は力なりって言葉があるように、それと同様にこう難しいことだと思うんですね。
はい、
何かでちょっとこう落ち込むことがあったり、うまくいかなかったり、インスピレーションがこう湧いてこなかったりとか、でなんかちょっとこうどう続けていこうかなみたいな、私自身も悩むことがあるんですけど、そういう状態の時に、なんかこうコツとか、先生のアドバイスとか
ってありますか？なるほどね、それ結構悩むよね。
そうなんです
僕も本とか書くときに一番それを悩んだりして、こうアイディアがね、出て、来ないとか、こう100ページぐらいまで書いたけどその次が続かないとか、なんかこうそういうのあったりするんですけど、根本的に続くかどうかっていう話に関しては、続かないことは才能がないっていう証拠でもあるので、やめた方がいいっていう判断もあるんですよね。で、自分がやり続けたいんだけれどもテンションが下がることと、別にそうも思ってなくて続かないことってあると思うんですけど、それほど思ってないことで続かないことはそんな気にしない方がいいと思うし、やめた方がいいと思うね時間がもったいないから
そうですね、
でこうやり続けたいと思っていてけれども続かない、ということに関して話をしたいと思うんですけど、これ結構やっぱ辛いじゃないですか。やりたいことだしね、伸びたいことだと思ってるから、で、一つやっぱ重要なのは、これ人の、脳ってそういう構造に なってると思うんですけど、やっぱりね、こう異なる刺激を受けると何かひらめくようになってると思うんですよ。
なるほど。
例えばこうたまに外食したら美味しいじゃないですか、
はい、
でそれはいつもと違う味だからですよね、だからいつも外食だったら、多分それも飽きてくる。
そうですね、
同じ刺激だからなんですよ、だからこう何も思いつかないっていうのはずっと同じ味だってことです。でこれをこうアイディアとかひらめきっていう観点から言えば、よく似た情報にしか接してないっていうことですよね、同じ味というのは。なのでそういう意味ではね、普段読まないような本とか見ないような映画とか、行かない入らないだろう店とか、そういう人とか、全く違うところに行ってみるのがいいですよね。
なるほど、
あ
えてちょっと冒険というか、
そう、でそういう時はどんどん煮詰まってくるので、一人で考えるっていうのはこれはもう限界だと思います。要はね、その一人で考えてるっていうのは自分の頭の中にある情報と記憶を頼りに、発想していて、その中には何もなかったっていう話なんですよ、現時点では、だからやっぱ外に行かないといけないよね、アイデアはよく昔から言われますけども、異なるものの組み合わせだっていうことを言われているので、いや自分の頭にないのと違う情報が組み合わさった時にひらめきっていうのが出てくる。iPhone なんて分かりやすいもんで、iPhone って電話と、カメラとネットと、Wi-Fi、そういうのの組み合わせですよね、スマホというのは。でも全部それまであった、別々のものとしてあったものを組み合わせただけなんですけど、
確かに一個にしたのがまた新しいものとして、
そうなんですよ、何かと何かを組み合わせれば違うものになって、それが面白いかどうかってことですよね、もしくはこう人にとってそれがこう何かメリットがあるかどうか、だそのあたりを、受け取っていくためにもやっぱこう違うところ、違う経験、その辺が重要ですよね、何かを生み出すためのこう仕組みというか、 まあ、習慣としては。だからね、あのもう大体こう月に何回かね、そういうと入れちゃえばいいんです
よ。この日はそういう日に。
そうそうそうそう、うん、もう10日に1回でもいいし週に1回でもいいし、うん、そういうと入れてしまうんです、
うん、
で、あと自分が全然、自分と全然こう趣味とか考え方とか好き嫌いが違う人と出かける日を何ヶ月に1回入れるとかで、そういうのしちゃうんです。
なるほど、
うん、
そういう中で意外と気づきがあったり。
そうそうそう、ね、僕の知り合いの、起業家の人で、その人はあった時まだ20代後半だったかな、
はい、
リクルートだったかな、どこかで営業がね強い会社で修行した後に起業して、で会社をやってるんですけども、その人も言ってましたね、
はい、
あのその人はね、何ヶ月か1回は、彼女、からの提案に絶対にノーを言わない日っていうのを作ってるんです、はい、でそれはこう自分が判断したら、その自分のその価値基準の中で物事を選んでしまうから、新たな情報が入ってこないと。で基本的にその彼女は自分と全然その趣味嗜好が違うから、もう行きたくないけども行った方が新たな刺激を受けれるっていうのは分かってるから、そうしてるっていうことを言ってましたね、うん、でその中でやっぱりそのビジネスのアイデアとか、
はい、
マネジメントのアイデアが湧いてくるものがあるっていうことを言ってましたけど、
へー、うん、すごい、
それねやっぱあるんですよね、うんうん、
意識的にもうそういう日を決めてしまうっていう、
そうそうそう、
いいですね、
うん、
定期的にそういうのがあることによって、
そうなんです
よ、モチベーションも保
つ。そうそう、結局そのアイデアとかが枯渇してしまうのはインプットが足りないからなんですよ、うん、絶対量としてね。だからインプットの量を増やせばいい、
うん
うん、
それもインプットするのも自分の趣味とか、
う
ん、その好きなものからだけでなくっていうことですね。
いや結局同じことの焼き直しになるじゃない、
まあね、
インプットが一緒だったら、うん、でそこに自分自身も、まあ、場合によってはお客さんも飽きてるわけなので、
はい、や
っぱ別のところに行くっていうのは重要ですよね、うん、だアイデアがこう湧き出やすい仕組み作り、まあ、続けるコツっていうのはそんな感じですかね、
うん、
でもう一つコツコツしなきゃいけないこともあるじゃないですか、
はい、
ね、コツコツしなきゃいけないことはもうこれはねルーチンの決めちゃうことですよね、
うん、つまり
例えば、はい、作家さんとかでもう本当にあの村上春樹さんとか小説家とかいらっしゃいますけど、はい、ああいう人たちっていうのは、
はい、
もうね毎日毎日あの書く原稿料決めてる、コンで書くとか、
そうなんですね、うん、それ以上書けたとしても書かないんですね、うん、
とね、村上春樹さんはそれ以上書けたとしても書かないんですって。
へー、
これ面白いなと思ったんですけど、はい、書かない理由は、書いたら次の日出てこないんです。
あー、なるほど、
うん、出し切っちゃうってことですよね、うん、早くに、うん、でそれはあの彼にとっては良いペースじゃないみたいで、
うん
うん、だからあの書けても書かないんですって。
すごい面白いですね、
うんうん、
へ
え。アスリートとかもよく言いますよね、
うん
うん、あの毎日こう練習するじゃないですか、
はい、
あの人たちが言うのはこれはサッカーやった吉本バナナさんかな、なんか1週間か10日書かなかったら、
はい、
書けなくなってそれを取り戻すのに1週間か3週間かかるみたいな、同じペースで、うん、アスリートの人とかよく言いますよね、
はい、
うん、毎日練習しなかったらもうそれを取り戻すのにまだ10日とかかかるとかね、
うん
うん、だからこうコツコツコツコツやることっていうのはやっぱりすごく重要 でそれは自分にとってのその基礎力になってるものは何かっていうのをこう踏まえた上で、それを使う時間を、まあ、それをトレーニングする時間をちゃんと持っとくっていうことですよね、
うん、
うんうん、
コツコツ続けることっていうのもまた、
ね、うん、
難しいんですけど、もしやれた先にどんだけ力がついてるかっていうことですね。
そうそう、多分こういうのは習慣にしちゃうのがいいですよね、うん、もうそれこそこう毎日 あの何個作るなのか何枚書くか、
うん、
何回練習するか分からないけども、
はい、
この間あのセミナーコンテストってい う, こうセミナー講師のね、
はい、
イベントに行ってきて、でそこで発表してた20歳ぐらいの女の子がいたんですよ、
うん、
でそのからずっとバスケットをやっててね、
はい、
で背がちっちゃい子なんですけど、その私がずっとレギュラーを取れたのはスリーポイントシューターとして、
はい、
の腕が良かったからだと、うん、ね、スリーポイント毎朝やったかな、学校行って授業が始まる前に毎日100本打ってたとか言ってるかな、
すごい、
うん、だからこういうのも回数でねやっていったりとかすればいいじゃないですか、うん、でやっぱり練習は裏切らないんですよね、うん、
なるほど、
うん、だからこういう練習をこうコツコツコツコツ積み上げていくと、まあ、ブレなくなるんですよね、
うん、
つまりあの最低何点取れるっていうのが分かってくる、はい、でこれは自分にとって安心材料になるじゃないですか。
そうですね、
うん、パフォーマンスに波があるというのは下手したら20点かもとかって思うから仕事受けられへんかなとかこう不安になるわけ で、
そうですね、
でも最低でも70点取れるっていうのは分かってたらそこまで深刻にならなくていい、
うん
うん、あとはプラスを何点加算できるかっていう話になってくるので、うん、まあ、その辺もこう自分自身のメンタルが安定するからこう自信ができますよね、うん、もうそれを作るのもコツコツ練習ですね。でコツコツ練習を習慣がしたかったら、まあ、それができている自分に、まあ、なんだストイックな人はねできると思うんです、
うん、
コツコツね、
はい、
でストイックじゃない人の場合は、いくつか方法ありますけど、一つは人を巻き込んで一緒にやる。これは心理学で同調圧力、
はい、
いやこうみんながやってるからやらなきゃというこのプレッシャーになるんですよね、
はい、
これはいいですね。うん、だから巻き込んでやるっていうのはすごくいいと思います。よくなんか自分へのご褒美っていうのもよく言うじゃないですか、
はい、
これできたらこれを買ってあげるとか、うん、お茶一杯とか、
はい、
うん、でそれも悪くないけど結局ね飽きてくるんですよね。それが問題で、人間は飽きる動物なんで、
うん
うん、だからたまに使わないと思うけど飽きたらもうそのご褒美、のやり方は効果を生まないんで、
うん
うん、別の方法を考えた方がいいですよね。うん、誰かを巻き込むってのはすごくいいと思います、うんうん、
なるほど、ちょっとずつこう道が開けそうな気がしてきました、うんうん、
はい。
ということで今回は続けるコツ、物事をこう継続は力なりで、どんどん力をつけるために、うん、継続するためにまたいろんな障害が、まあ、モチベーションがとか、うん、ちょっとこうつまずいてしまったりっていう状況、まあ、誰にでもあることだと思うんですけど、それをこう打破するコツだったり、アドバイスをいただきました、
はい、
ということで実践していきたいと思います、
ぜひ皆さんコツコツ自分の才能を伸ばしていきましょう。
はい、
うん、最後に笑うのはねやっぱり続けた人なんだね。
あ、なるほど、うん、身に染みますね。
はい、
頑張っていきます、
はい、
ということで
今回も、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。